本日も始まりました日本を救う横型リーダーシップ。今日は3回目ということで、また藤原さんにお話を聞いていきたいと思いますけども、藤原さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2回目のはリーダーシップのこう体系的な、全体像というものをお話しいただきましたけど、
はい、
今回はその中から理念と改善活動ということで、
はいはいはい、
この間の終わりの時にはお話があったと思うんですけども、だどういうことをですね、理念と改善活動というのも、はい、これイコールではないですね。
まず第一にですね、その改善活動っていう言葉なんですけどもね、
はい、
その昨日よりもいい仕事をしようっていう、
はい、
まあ例えばそういうことですね、
はい、
特別新しい機会を入れるわけでもないし、特別なんかお金かけるわけでもない、でもなんかこう物事を上手にするようにしよう、まあ、無駄もなくして無駄もなくして、はい、無理もなくして、
はい、
で、まあ、スムーズに安全にいいものを、まあ、できればたくさん作れるようにというのが改善活動なんですけども、
はい、
改善活動っていうのは実はこれ、まあ、本人の心がけ以上のものがあって、
はい、
本人の人生の理念であることが一番これ効果的なんですね。
人生の理念、
改善は人生の理念だって意味わかります？
人生の理念、
うん、理念、人生の理念、まず
個人的な価値観っていうことですか？
例えばね、こう日々生きていて、
はい、
何が楽しくて生きてるかって時ね、
はい、
例えば昨日、まあ、今日勉強なら勉強これをやったと、明日はもう少し勉強できるようになると思うのは、
はい、
これ改善の始まりなんだね、
はい、
それから例えば、まあ、家庭菜園をやってるとしますよね、去年よりもよくできるように、来年はもっとよくできるように、これ改善活動なんだね、
はい、
それから会社行って仕事やってるでしょ、今日も上司に怒られたと、
うん、
どうしようかなと、明日はもうちょっとよくやってみようかな、これ改善活動なんですよ、
はい、
すなわち人生というのは生まれてから死ぬまで日々向上でありまして、
はい、
日々向上で、
まあ、そうですね、
ね、
はい、
だからその少しでもよくと、
はい、
昨日と同じことしてるってことはそれなんかよくないと、それ別に転職しようって言ってるんじゃなくて、仕事の内容を良くしていく、
は
い、すなわちその裏側には人間としてその行動も価値観もレベルを上げていく、
はい、
これが大事だと思うことがその実はものすごく大切なんですね、
はい、
精神文明とか物質文明って言葉を仮に使うとするとですよ、
うん、
生まれた時の財産の一家の財産の残高と死ぬ時の一家の財産の残高比べて、死ぬ時の財産の残高が大きいと物質的には成功した一家って話になるでしょ、
はい、
物質文明だから、でもね、会社ってことを考えた時、売上が上がるとか下がるってのはいろんな時でこういろいろ変わるわけですよ、仕事内容変わる、
うん、
でもお客さんの評判とかその商品のクオリティとか、
はい、
それができる仕事の内容が、自分がこう入った入社時と比べて退職するときに上がってれば、
はい、
その会社は中身が良くなったってことでしょ、
はい、
お金の金額とか売上の金額ではなくて、
うん、
でその中身の良さは何が支えてるかっていうと、はい、改善の精神なんで、少しでも良くしようと思う気持ち、
うん、
少しでもいい仕事しようという気持ち、
はい、
実はこれはものすごく大切なことで、はい、実はなんでその会社のより一般的な理念の話と改善が一緒に語られるかっていうと、会社が理念を作ってこう行動するとか、まあ、これ今日今説明しますけどね、
はい、
ということは当然こう、まあ、こういう時にはまあ大事なことなんだけども、最後は働いてる人が個人的に向上心を持つことが一番大事なんですよ、
はい、
これがないとね、実はこの20年ぐらいのね、我々日本なんかでもそれすごく問題になってると思うんですけども、言われたことを最小限度のこう努力でやって、
はい、
ちょっとでも楽をしてズルをしようという、
はい、
やり方で10年働いていても、おそらく仕事は向上しないんだよね、
うん、
で社員みんなそんな調子だと会社絶対良くならないんだよね、
うん、
でやっぱりそれはもう5年10年だったら極めて明らかで、やる気があって向上心がある、こういう人たちがやっぱりこう普段仕事してないと、同じ時間働いていても会社は絶対良くならないんだよね。だからどんなに理念を考えていても 会社全体としてその理念に向かって歩けるか歩けないかの差はやっぱ個人の向上心なんですよ。
それはあの個人の資質に任せるっていう話ではないですよね。
資質じゃないですね、資質はいろいろあるんですよ、はい、例えばもともと生癖があるとかですね、もともと面倒な嫌いだとか、はいはい、でもそういう人でも気が変わることがあるわけよ。
どうやったらそういう気が変わるんですか。
え、やっぱそれよくあるんじゃない。まず褒められること、人から褒められること、これすごいんですよ。大体そのやる気がないとかですね、怠け癖っていうのはまあいろんな事情があってそうなってること多くて、そもそも人間っていうのはほらどっかにですねこう褒められたいっていう願望とか、なんかうまくやりたいっていう願望あるわけですよ。
まあ褒められて嬉しくない人はいないでしょう
ね。だからなんだったら絵がうまくて絵も褒められ、それ喜ぶしさ、走るの速くてそれ褒められれば喜ぶしね、書き取り100点取ってで褒められ喜ぶでしょ、なんだってみんなそうなのよ。ちょっとしたなんかね変なこうつまずきの積み重ねでやる気なくなってることって特に若いうちは多くて、だからそのいろんな意味でこう褒められながら、まあ親それから上司お客さんあるいは地域でも趣味でも何でもいいですよ、褒められてる褒められてるって人はやっぱりね向上心ありますから、まあ、やっぱそこのところの何て言いますかね、あの教育の仕方、社員の接し方でだいぶ違いますね。
褒められて慢心する人も中には
いますよ。
いますよね。
だからそれはやっぱりさ下り坂でさ、アクセルずっと踏んでたら首痛すぎちゃったのもみたいなもんよ、で上り坂の染めでアクセル踏んでたらいつの間にか下り坂になってて、どんどんスピード出ちゃったからそういう時ブレーキ踏まなくちゃだからそのあたりは、もう何つうの、
まあ機微を呼び取って、
そうそうそうそうスピード出過ぎたらブレーキ踏むのは当然で、アクセル離してブレーキ踏むのは当然でね、だからそういうのはまあだから普段の仕事のうちに入るわけですよ、だから別にその行き過ぎたらちょっと戻りにすればいいわけで、
まあ、大した問題ない、まあ、基本は認めて伸ばしてやればいいっていう
ことですね。そうそうそうそう、だからそのまず個人の向上心っていうのは実は今なんかすごく日本の中で問題になってるんじゃないかと思うんですよね。結局会社全体の理念っていうのポイントっていうのはね、今日の仕事を明日も同じように続けていって必ずしも成功すると限らないじゃないですか、はい、まあ AI も今最近入ってきてるしね、ブロックチェーン技術なんていったらデータベースそのものの構造変わって中央集権が完全に崩れていくわけですよ、そうするとなんか仕事もなくなっちゃう仕事とか出てくるわけよ。そうすると5年後10年後にこうなりたいというそのまずその絵を決めないと、壮年の世界で会社を、今日の仕事を明日も続けてるだけではダメですよね、だからやっぱり理念ってどうしてもいるんですよ、ある意味で言うと未来を想定してこれを現在に引き直してで今ここにいるから未来に向かってこう行動していこうというやり方ね、要するに未来から今に遡ったのこう話を引き戻してという、まあ、リベラルなやり方なんですよ。それをやらないと過去の延長線だけでやったら成功しないわけね、そういう意味で理念はもう大切で、まあ、はっきり言って興味、まあどの程度その踏み込んだ理念してるかともかく理念はごく普通に皆さん語ってますよね、日本でもね、ね、会社の理念、あれ理念の中には3つあるんですよ、その理念の中に3つあって、まず会社のミッションっていうのがあって、我々は何屋さんですかっていう、からあの価値観ね、バリューって言うんですよ、基本的な仕事をする上の価値観、で3つ目がこうビジョンって言って将来展望ね、だからミッション、バリュー、ビジョン、この3つがいわゆる理念に含まれるんですけども、まあ、大なり小なり大抵のところ皆さん持ってますよ ね、ね、
最近特によく聞きますよね、
聞きますよね、
クレドとか呼び方は変わっても、
そうでしょ、
謝税者君とか、
そう、はい、例えばほら歯医者さんとかペットの動物連れてくときの動物病院とか、はい、結構最近数多いじゃないですか、そうするとやっぱり初めて行くときなんかちょっと見る人多いですよね。
何を見るんですか、
うん、そのホームページを、
ああ、はい、
ねえ、まあ、昔からそこにいらっしゃるってのはいいんですけども、いや全く新しいところを開拓しとったら、はいはい、ホームページ見て、そのドクターとか病院のね、はいはい、思いとか、はい、やり方とか姿勢とかこう確かめますよね。
だいたい調べていきますね、
いきますよね、はい、だからやっぱりもう最近はその個人企業だから個人企業のところでもビジョンすごく大事で、あとそれからやっぱり企業と企業同士取引する時も一応最初にこうビジョン見ますよね。 知らない会社と付き合うときね、どんな会社なのかってことね、はい、だからまあごくごく普通にその今ビジョンっていうのはまあ語られるようになったと思うんだけど、はい、会社の中でそのビジョンを実際に形にするときに、とどのつまりどこが大事かなんですよ。とどのつまり、
はい、
まずそのビジョンを達成するには当然そのリーダーシップのやり方そのものがね、いつもビジョンを大切にするという、そういうまずそのいわゆる管理職の行動がまず最初にいるんですね、あれ、
はい、
管理職が普段こう目標管理とかやってますから、ね、まあ、トンチンカンだね、ビジョンと関係ないことを言ってて、言っちゃ悪いけどどっかの東京都知事みたいにね、綱領で言ってるさ、うん、政党のね方向性とさ、これ寛容な保守って言ったね、
はい、
まあ、なんか出てきたら排除の論理ですと、
はい、
こういうことやってたら一発アウトなんですね、
うん、
だからまず第一に管理職、経営者が理念を守ってやろうとする、これはまずいるんですよ、
はい、
まあ、ここはだからまあね、今言ったケースみたいにあまりにもトンチンカンなケースは確かにあるけども、まあ、真面目にやったら大抵その通りいくんじゃない、で二つ目はしかしこれを実際に実現するの難しいんですよ、やろうと思うのはいいんだけど実現するの大変だから、今度はリーダーシップの技術がいるわけね、意識決定の技術だとか、
はい、
企業文化をその分析する技術だとか、
はい、
この技術がないと、うん、その一定時間内にいろんな人が集まる中でこれ実現するのなかなか難しいよね、
はい、
で3つ目が信頼なんですよ、
うん、
まあ、なんだかんだ言ったって人間関係の信頼が大事で、
はい、
こういうものはちゃんとないといけないんだけど、個人の中で言った場合には個人のやる気の問題がねすごく大事なんですよ、
うん、
でやる気が上がるケース、やる気が下がるケース、やる気の方程式ってあるんですけども、はい、もう少しその職場中でのやる気を超えてもうちょっと大きく考えると、うん、人生のやる気の話なんですよ。
人生の
人生のやる気、
使命感みたいなもんですか。
まあそこまで大きくなくてもいいんだけど、
志
志志志みたいなね、
うん、
すなわちなんかこういいことをやりたいなという気持ち、
はいはい、
例えば部屋散らかってたらいいじゃないかと散らかっててって言うんじゃなくて、散らかったら片付けようとかね、
はい、
なんかやっぱりうまくいかなかったらうまくいくようにしたいとかね、
うん、
なんかこうまずいもの食べたら今度はうまいもの食べようとかねこういう気持ちね、
はい、
これ実はすごく大事なんですよね、
うん、
でこうほら頑張ればお金が儲かる、
はい、
誰でも普通にお金が儲かるっていう状況だと実はあまり難しいことないですよ、こういうのは、
はい、
お金もらえるから頑張るでしょ、
まあ、
大抵新興国ってみんなそうでしょ、
うん、
新興国の人たち目輝いてるって言うけども、はい、それは輝いてますよ、それは頑張れば頑張っただけ、
はい、
結構見入りもありますからね、で日本だって昔そうでしたよ、
はい、
アメリカだってそうですよ、
はい、
だからまあお金が入ってくるじゃいいんだけど、普通に頑張ったって簡単にお金入らなくなった時がポイントなんですよ。バブルが弾けた後や、
うん、
成熟社会に行った後よ、要するに自分で道を決めて多少最初は困難でも、
はい、
自分で行動して初めて未来を作らなきゃいけないじゃない、
ね、
その間耐えられるかどうかなんですよ、
うん、
だからそれが理念の力、自分自身の理念の力、使命感、向上心というものなんですよ。これがないと今すぐ儲かるとか、
はい、
今すぐ褒められるっていうことなしに頑張るとこまでなかなか行動と発想がついていかないわけです。だから大変なんです。
その理念とか、
はい、
そういうものに基づいて改善活動をやりますと、
うん、
で自分たちの中ではいい仕事をしているつもりでいます、
うんうん、
でも結局それ最終的に売上につながらなければ、
うんうん、
あんまり意味がないことにもなりそうな気もするんですけど、
うん、
それはどういう感じで、まあ、例えば売り方とか、
うんうん、
そういうところも大事になってくる、見せ方っていうのも大事になってくるんですかね、
うんうん、
自分たちのやるべきことはやりつつ、
うん、
違うこう、
うん、
アピールの方法とか、
それは戦略の取り方だね、
はい、
理念の問題には、
はい、
戦略の取り方の問題で、ね、やっぱりその合わない戦略とってうまくいきませんよね。ただ一つ言えることは、最近この成果を出すまでの時間をあまりにも短く考え続けてるでしょ、
まあ、
今日これやったから、
うん
うん、例えば普通、まあ、特に上場会社なんかでも、
はい、
3年採算合わなかったらもうアウトでしょ、
うん、
事業をそれ廃止でしょ、
なんかのプロジェクトとかですか、
うんうん、 あれだけど、いわゆるその一流の会社、
はい、
3年で黒字になったって会社ばかりじゃないですよね
まあそうですよね。
例えばアマゾンドットコム、
はい、
あんなの創業して10年ぐらい大赤字じゃなかったでしたっけ。あれ
今あの CEO の創始さんがすごいことになってますね
そうでしょ、ね、いやだからそのまず第一に、
はい、
成功するしない売り上げ上がる上がらないが、上がりはみんな短い時間で考えてますよね、
うん、
だからアマゾンドットコム見てもドットコム見てもそうだけど、
はい、
この戦略でいくと10年15年20年やって初めて花が咲いたと、あれ30年やって初めて花が咲いたっていうのは、
はい、
決して珍しくないんですよ。
そこまでの評量はどうするんですかね。
いや自分で何とか稼ぐアルバイトしてでも稼ぐのよ。
あ
そんなもんですよ、
うん、
でそれがだから本当に理念があるかどうかな、
ね、まあそのためにそういうことでもしっかりやっていける気持ちがあるかどうか、
うん、気持ちと行動力がちゃんとあるかどうかよ、
うん、
例えばほら製造業もそうだと思いますけどもね、開発研究がありますよね。開発があってで製品化して量産して売れて回収するまでって、まあどうよ普通20年30年当たり前に変わると思うよそれの、
うん、
でそれやったらね技術も何も変わりますからね、
はい、
修正するのは修正し、
はい、
で見切るものは見切り、
うん、
いつも動かしていかなきゃいけないでしょ、
うん、
だからこうこれは成功したけどあっちはまねもいかないと、
はい、
でじゃあこれちょっと手直してだ今度これが成功するんだって向こうはあっちのやつは前のやつはちょっと古くなったから取り替えようとか、うん、だからこううまくいってるもの入れてないもの入れ替えながら入れ替えながらずっとやってるわけですから、
はい、
ここでバーンと全部成功したと、はいいう場所は必ず閉まるとは限らないんですよ、
うん、
何でもだからそうするとこう漫画チックな、
はい、
そのああもうこれで億万長者万歳なんて瞬間なんて普通ないのよね会社の中ってな、どんな仕事でも真面目にやってれば、うん、まあ10年に一遍ぐらい儲かるんですね大体ね、うん、10年一遍ぐらい儲かるんだけど、
はい、
儲かったから次の投資に使うわけで、
はい、
だからこういつもある意味で言ってるのはこう向上心を持って努力していかないと、
はい、
例えば今儲かりましたと、
はい、
さあこの金で銀座で遊んじゃいましたと、はい、で分けちゃいましたと、だから次の10年ないですよ、
うん、
とりあえずそこで終わりでしょ、
はい、
だからやっぱりそのいろんな意味で未来を作るっていうのは、
はい、
自分が今の境遇とはちょっと別に常に向上心持ってそれに向けて行動できてる可能なんですよ。これはある種その別の言い方すればなんていうんですかね、日々改善する精神持ってるかどうか、
うん、
継続的に改善をしていく精神持ってるかどうかなんですよ、
はい、
人生の向上心、
はい、
人生の向上心があれば、まあ、いろいろ理解をしながら前へ進むことできますから仕事内容もね、
うん、
これがどうも最近、
うん、
まあ日本だけじゃないと思う、先進国は割とそういう病気にかかってるんだと思うんだけど、
うん、
随分落ちてきていて給料高いところをこう転々とすると転々とするとやっぱりね不連続が起きるから ね最終的にはなかなか本人自身にいい仕事が根付いてないことみたいね、長周期やってるだけだから、
うん
ね、
今できることだけやってる、
そうそう今できること、うん、でやっぱりその一緒に仕事する仲間とか、
はい、
お客さんとかあるいはその自分の扱ってる商材、
はい、
こういうものの歴史の中で何かやっていかないとできないことたくさんあるんですよ。細切りにその都度やってたんではまあなんて言いますかちょっと見る程度のものっていうことはよくあって、
ええ、
だからやっぱり最後その継続的な改善による向上っていうのはものすごいパワフルなものなんですね、
うん、
こういうのはだからねそれこそ10年20年30年やってって初めて見えてくる世界で、
ええ、
そこまでやってくると誰も追いつけない世界があるんですよ、
うん、
その熟練ベテランの技というのは長くやればいいかどうかってことについて言えば、
ええ、
向上心を持って長くやれば大丈夫ですね、
うん、
向上心ないと、
はい、
何十年やってもダメなんだよねただ単に生活のために体を動かしてましたと、
はい、
これどうするんですか、よし知りません、これなんでこうしないんですか、いや別に、あと何やってんの、いや20年やってました、20年間はこれで良かったんですか、悪いことないですよと、
うん、
今こうやって生活できてるしと、
はい、
いや悪いことないんで、でもこれだと要するに未来を作るリーダーシップになれないんですよっていうのが大事なんですよ。
どっかの証券会社が潰れた時にそんな話してました、
ね、あったでしょねえ、はい、そうだから未来を作る、
うん、
その過去の延長線だとうまくいかないから、
はい、
未来を想定して これを現在に引き戻して何かしようって時には今言ったやり方はダメなわけよ、個人の発想で発想や行動としても、だからやっぱり個人の根本的な価値観の部分が大事なんですよ。それっていうのはまあなんつうのかな、今みたいにこう人生の目標がこう多様化しうる時にはやっぱり個人個人に向けてやらないと難しいですよね。昔はほら学校の点も高くなればいいし、そうするとなんか給料も高いしと、ハイソな生活慣れてと、で今度は何せ出世すればいいと、割と簡単なわけですよ、大体お金にリンクしてて。だからそういうのは難しくなかったの割とね、はい、今そうじゃないからさ、
成功物語ができてたっていうですね、そういう
昔は成功のパスが道がしがあったわけね、はい、今多様化してるから、別にお金なくたって幸せな人たくさんいるし、お金持ってても、なんでこんな金持ってても意味あるんだろうなと、お金持ってて幸せだという人に言ってることは分からないというお金持ちの若い人決して珍しくないですよ今、だから本当にね、そのいろんな意味で価値観対応してるわけね、でもやっぱり世の中っていうのは、それはただ動物だってですよ、動物っていうのは結構あれ学習するんだよね、ある時期ここに餌取れたと覚えてますよ、でこういったなんか怖いのがいたと、だ一番怖いのは人間よ、脅かされたらね、来ないでしょ、動物は学ぶ力あるわけですよあれたち、あの連中だってね、人間もそうなんですよ、本来はこう学んでね、どんな生き方でしょう、よく学んで、でその少しずつ良くしていくと、そのまあ自分に強くなりますよ、から子供とか部下持った時ですよ、子供を部下持った時にそれ初めてその明確な形になるわけ、子供部下にどう接するかですよ、向上心を持ってないで接すれば、いや単なる同居人だよね単なる同居人なんですよあれ、でしょ、向上心持ってれば一緒に未来を作ろう、未来の建設に参加しようって話なんでしょ、全然違いますよ接し方、そうするとだからその個人が向上心を持ってるかどうかはその次の世代にも継承されるじゃないですか、だから結局会社の未来を作る、地域の未来、国の未来に行った時にそれは10年20年30年となれば、やっぱ個人の向上心、個人の改善への努力、思い、これがないとやっぱうまくいかんのですよ、
まあ、それを育んでいくのもリーダーの仕事、はい、
そうだね、
さっきの褒めるっていうことじゃないですけど、
うん、
それをやってもなかなかこう出てこない人もいるでしょうから、
うん、
例えば新しく採用するときにはそういう人を見極めるっていうことも必要なんですかね、
うん、まあ見極めるっていうのはなかなかその難しいこともあるんですよ、
ね、
そのそれこそ 1,2 年働いてね、
はい、
で決めるっていうのはそれはまた別ですけども、まあ、ちょっと面接をしてさ決めるとなかなか難しいことあるから、まあそれははっきり言ってあんまりその深刻に考えないんで、縁があったら一緒に働いてみればいいんじゃないでダメならさ考えると、それで別れても、今そういう感じだもんね、昔からほらその地域でさ、昔からそのあたりいてね、あれ学校の同級生で昔からいて、で一緒に働くの長いこう長く見てるから、はい、まだ分かりやすいんでしょうけども、今そうじゃないでしょ、
はい、
だからなんか実際やってみてうまくいかないってことはそれは珍しくないわよね、お互いにとってそうだもんね、だからあんまり今こういう時はその最初の出会いのところは、出会いからしばらくのところはあまり気にしてもしょうがないんじゃない、むしろ長く働いてる人がどんな人がいるかってのは大事なんでね、長く働いてるのいないっていうのは問題なんだよねそれね、それすごく問題で、結局会社の未来が作られてないってことです、だからやっぱりこう最初のとこは縁の問題だから、はい、なかなかもうしょうがないんだよね、会わなくたって、こんな短期間でねこういろんな境遇を持った人と日々仕事することになってるわけだから、
はい、
しょうがないんだけど、やっぱり長い目で見たときに一緒にやってる人がなんかいないっていうのはちょっとこれは会社なんかちょっとやっぱりその向上心欠けてる部分があるね、
まあ、なんか問題があるんじゃないか、
問題ありますね、
見なさっていくっていう話ですか、
ね、そうですね、
まあ、長い間面接とかに時間かける人もいますし、
うん、でそれはもうどちらでもいいですよ、
あの先着順で決めるっていう話も聞いたことありますし、
あと市中水明で決めてる人もいますよあれ結構当たるんだってね、市中水明ってのは あれ結構当たるんですよ、要するに、ね、余計なトラブルがないんですよ、
はい、
聞いたことありますよ、 まあだからそれはまあいろいろありますから、一概にどれがいいというわけでもなくて、要するにまあ入った後の問題ですよ。入った後向上心を持って何か思いと行動がこう律することができるようになってないと、個人も漂流するし会社も組織も漂流するわけですよ、うん、でそれが今だけ金だけ自分だけの典型的な組織、うん、そういう生き方になっちゃうわけ、うん、でヘリクスこねることを覚えていわゆる東大和法になっていくわけですよ、うん、ろくなことになりゃしない、うん、ね、でそのやっぱりこのそのやる気の裏側は ね可能性をどんどん広げてあげなきゃダメなんですよ。これも可能性、これもできる、あれもできる、それもできるって、この可能性を広げてなきゃダメで、うん、はい、思いがだから萎縮しちゃってるわけですよ。あれもできない、これもできない、それもできないと思っちゃってるわけよ、はい、だからあれもできる、これもできる、それもできると、うん、こう切り替えなく繰り返るのが一番大事なのね。今日本なんか国全体としてあれもダメ、これもダメ、それもダメって雰囲気でしょ、うん、あれが一番まずいね、うん、だからそのなんか新しいことをやるのがなんか億劫だし怖がってるでしょ、はい、いろいろやればいいわけですよ、うん、やってダメならダメでやり直せばいいわけで、いわゆる走りながら考えるっていうことを切り替えなきゃダメだよね、うん、だからなんか本当こう下から足引っ張るみたいな気持ちの組織って結構ない今ね、うん、あれ一番まずいですよ、はい、何でもやってみるんですよ、要するにいろいろやってみて新しい状況生まれるから、それを見て次を考えればいいんだね、うん、逐次的にね、はい、だからその新しいことをやってみて結果を見ようっていうのはその向上心なんですよ、うん、だから最近結構割り切っちゃった人多くて、うん、そういうのは自分の趣味、自分のプライベートの生活でやることで、はい、仕事は言われて金をもらうだけのとこですよと、ね、いう人が多くて、それはやっぱそういうふうに会社運営してるからですよ、上がそう運営してるからですね、で、あるいはちょっと過大なことやってて、その上手にサポートしてやってないからですよ、うん、やっぱりいきなりですね、背の高さより高いところね、あの塀の上上がれたって上がれませんから、うん、ちょっと段をつけたら上がれないでしょ、はい、でそれちょっとこう道考えたらいいわけですよ、うん、道をね、はい、そういうふうにやってきゃ誰でも大体できるわけ で、うん、でそういうなんかこう向上心みたいなすごく大事ですね、うん、今ほら逆に言うとねバブルなんですよ、うん、特に日本なんかは、はい、安倍内閣以降ほらもうマネーがどんどんどんどん乱舞しちゃったから、うん、典型的にバブルになったわけね、うん、こうバブルの時っていうのは逆に言いますとね、そのバブルに乗った理念は作りやすいんですわ。
バブルに乗った理念、
うん、例えば金融緩和で株上がるでしょ、はい、そうすると株の上場もしやすいじゃないですか、うん、で株価上がるから、はい、資金調達もしやすいでしょ、はい、あれこう政治に連れめば金が来るでしょ、うん、だからそういう、 こうバブル特有の仕組みに乗っかった上で壮大なビジョンを出しても結構それ実現することありますよね、うん、バブルってそういうもんなんで、うん、でそれなんか変な感じで自信持っちゃうと、はい、そのなぜ成功したかっていうことについてやっぱりあんまりこう意識いかなくなっちゃって、うん、バブル終わった時に全部ひっくり返っちゃうわけですよ、うん、世界はその歴史の繰り返しですよね、うん、だからやっぱりこう日々の向上心って言った時に、はい、こうなんていうんですかね、こう、まあ、歪んだ方向に行っちゃうと、ええ、まずいよね、うん、だからやっぱり私それこそ1993年に、はい、サリーマン辞めて独立したんだけども、ええ、時本書いたわけですよ、はい、共感勇気自然つって、はい、ちょうど昭和のバブル崩壊した後の混乱が始まった頃でね、はい、これからの金融マンこの3つが大事なんだと、うん、あなたは人から共感されてるか、あなたに勇気があるか、それあなたは自然かと、はい、共感勇気自然これを守っていったら、うん、多分成功すると、うん、というかひっくり返変なバブルに乗ることはないと、はい、でこういう人たちはやっぱり続くから最後成功するだろう、うん、要するに金がなくたってこの3つさえ守っていけば成功するだという方向だね、うん、今見てると勇気が足りない、日本は勇気が足りない、もっと自分で踏み出してみると、うん、日本なんかこんだけポテンシャルあるんだろうね、これどの業種もそうですよ、うん、どの業種でもやっぱり勇気が足んない感じがする、うん、もっとね踏み出してみるとね、はい、それは何でもできるんじゃない、だからもっとやればできるって思いだね、うん、改善の精神、 そうするともっと大きなビジョンもちゃんと達成できますよ、うん、自然っていうのは結構自然になってきたと思うんですね、うん、共感も結構ね広がってきたと思うんですよ、はい、共感と自然は結構広がってたんで、うん、勇気だね、うん、勇気さえあと湧いてくれば、うん、それはその向上心がもう一回良き方に行って、はい、物事うまくいくんじゃないですか、うん、と思いますけどね、うんうん、
まあ勇気出して前に進めない理由っていうのもなんかあるんですよね。
それはなんかやっぱ集団心理ですよ。集団心理で ね、こうみんながその内向きになってるわけですよ、発想として、はい、でその中で誰かこうパッと旗上げてもさ、はい、怖いからついていかないわけよ、うん、ね、そうするとこう金丸しちゃうでしょ、うん、そんなことばっかり見てると新しいことを考えようという気持ちが失せてくるわけ、うん、だからやっぱり勇気なんてな、要するにそれでも俺やろうという人が出てくることが大事なんですね、うん、そうやっているわけですよ、うん、そうするとやっぱりだんだんさこう言ってみればじっとして、はい、何もしないで成功してるって人が少なくなってた時、はい、だから何もしないといよいよダメだっていうのが広がってくると、はい、やっぱ今度は勇気を持った人に従うしかなくなってきますよ、うん、ええ、だからあれもある種こう循環してんだね、うん、一旦これはだからもう日もね西にかけてきたらもうそのまま一旦東に向くでしょ、はい、途中止まらんよな、しばらくすると東は日が上がってきますよね、そういうようなことはやっぱりたまにありますわね、うん、社会の転換期はそうですよ、うん、転換期ってそうだから、はい、まあみんなが集団心理的にこう押し込んでくるようになっちゃったら、それ簡単に止められないから逆に次元気になる道を見つけるべきですね、うん、だから私なんかはそういう意味で言ったのは97年頃の山一証券が潰れた頃の大金融危機ですよね、はい、あの時ですよ、もう本当にみんな真っ黒になっちゃってさ、うん、昭和の日本がいよいよ終わっちゃって、はい、で観光とか農業とか始めてやったわけですよ、うん、なんか動き出すでしょ、うん、新しい元気がさ、で徐々にそうやってやっていくわけですよ、ね、これはなんか戦略って戦略なんだけど、ね、町おこしなんて改善精神の積み重ねですからね、うん、今年はお客さんここまで来たと、はい、来年はこういう行事やって、はい、こういう仕組み作って、で持ってやろうとかね、はい、健康も割とそうなんです、積み重ねなんですね、健康も、うん、あれ向上しないと健康良くないでしょ、うん、医者に行く時だけなんかね気をつけたらダメでしょ、
まあそうですね、
健康とかだから観光とか農業って言ったら改善の積み重ねですから、うん、特別なんかそういうことしなくてもいいんだけども、はい、積み重ねやってないとダメですからね、あれ観光、あの積み重ねのない観光なんだ、一つ箱物作ってさあどうだ、お客来なかったら終わりってやつだよね、あれ、うん、昔よくあったわけだけど、うん、まあだからこうその今製造業なんかね、いろんな大企業で問題出てますけども、はい、まあ今言ったような観光とか農業とか健康っていうのは、うん、まあそれはもうとにかく改善への精神と行動力、はい、その賜物だね、うん、だからないわけじゃない、まあだからそれが行き詰まったものが消えれば、それは元気の遺族じゃ残らないから、うん、でものづくりだって一番目なんかとんでもないけども、ええ、現場では結構頑張ってる人いますからね、うん、中小零細企業ではね、はい、中小零細個人企業で頑張ってる人いるから、うん、だからなくなっちゃってるわけじゃないんですよ、うん、だからそれ相当追い詰められちゃってるから、うん、早くこう天地返しなんていかんのよ、うん、天地返し上下入れ替えないとね、うん、まあそういうことがだんだんこう世界中始まってるわけですよ、はい、ええ、
まあ動きが出てきてますけど、もう現場で働いてる目の前の仕事をやってる人にとっては改善だと言われても、
うん、
結局会社のためだろうというような気持ちにしかなれずに前向きにやれないっていう人も多いかもしれないですけど、
いやだってその会社がそう思ってるケースがほとんどでしょ会社自身がそれいいと思ってるわけでしょ、余計なことするだって、ええ、いや、あるんですよ実際に、ほらこの、ね、機械をこういうで動かすっていうふうに契約したんだと、決して自分で改善活動しないでくださいと、うん、勝手な改善活動禁止とか ね疑わないことね平気でやったりするとかありますからね、うん、だからそれは現場がやりがい感じられるのは当然ですよ、ってそんなことや期待されてないんだもん、余計なことするんだ最初から言ってるわけだから、だから根本的な話にならないわけ、うん、根本的に、うん、それで成功したんですかって言ったって成功しないよ、世界中価格競争でさ、うん、エネルギー転換でね、はい、独創性がないとさいい商品生まれないでしょ、 こんなの誰もやる気ないですよ、そんなことやって、うん、あんたらやる気期待してないから言われたことだけやれみたいなこと言ってんだから、独創性もないもないでしょ、難しいこと言ったら私やりませんと。例えば最近自治体なんかでもね、難しい工事みんな応察しないじゃない、勝手にやったらどうですかと、そんな面倒 見切れませんよと、このややこしい工事ね、この値段であと先にだけ応されてと、応察しないでしょ、ああいうふうになっていくわけですよ、だから結局さ、今だけ買えだけ自分だけやってると、それは上そんなふう言ってたって結局下誰もついてこないから、組織はもう溶けてっちゃう、空洞化していくわけですよ、何もできないんですよ、だからやっぱりそれはね、もう10年続くことはないですよ、10年成功、10年なんて言いますかね、押し通すことはできないですよ、なんか頭切り替えて行動切り替えないとね、なもんですよ、
まあ改善改善と叫ぶだけじゃいいものは伝わっていかないしできない、
そうだよ、改善期待してないのにさ改善改善いったって意味ないでしょ、だからまず上が、はい、上がだから向上心がないから、向上心って時に自分がこのね、どうやってその金稼ぐとかさ、自分がどうやって出世するとか、自分勝手な向上心をさ下に持ってて、それ下に協力させると思ってたらさ、うまくいくわけないですよ、だから論外ってのは結構あるわけよ最近、論外ってやつがね、まあでも論外はさやっぱ消えちゃうのよ、天地返しなのよ、世の中ってよくできていて、やっぱり仕事ができる人だけ世の中動かないのよ、はっきりしてるわけで、バブルの時にそれがそのまあ逆に仕事ができないほど人ほど仕事できるのがバブルの時なんだね、あれ大正時代からそうですよ、大正のバブルの崩壊についてね、井上淳之助という元の大蔵大臣やった人がね、首相大蔵大臣やった人がね書いてますよ、バブルはね仕事できない人ほどね仕事は来るんですよと、お京介の入って一橋大学かなんかで ね戦前の一橋大学かなんかで講演した記録残ってますよ、
ああそうなんです、
ね、昔の東京商科大学かな、うん、今でも変わんないですよ、うん、だからまあバブルの時のことをね当たり前と思ったら全部間違いですから、はい、今だからまあそれ終わりつつあるんだけども、まだやっぱり社会全体まだバブルチックになってるから、はい、もう少しまともにならないといかんですね、うん、世の中大事ですよ、
まあいずれにしてもリーダーが本当の本気にならない限り何も進まないということ、
絶対無理無理、リーダー自身が、
うん、笛吹けど踊らずっていうのは、
うん、
笛の吹く、何でしょうね、意志というか、
だって本当動いてないでしょ、本当は要するに部下に対してさ、この言われたことだけやっててほしいと思ってるわけでしょね、すなわち自分のためにやってくれと思ってるわけでしょ、うん、自分が例えば変な部長やってて、この変な部長を押し立てるように忖度しろって言ってるわけでしょ、うん、忖度っていうのはあれこういうことですよ、そのうまくいったら俺のせいだと、俺の、ね、手柄だと、お前も多少取り立てやると、はい、うまくいかないから全部お前の責任持てよと、これが忖度でしょ、うん、そんなことやってんだもん、誰が本気になります、向上心のかけらもあるわけないじゃん、だから論外って結構多いんですよ、うん、論外が、だから論外が多いからその中にいると何が嘘か本当は分かんなくなっちゃうでしょ、だこういう時にさ少し本当のことを学んでいただいて、はい、それでそういう道を作ればいいわけさ、うん、その組織入れ替えることはもないし他に行ったっていいわけでしょ、はい、その今度勇気ですよ、勇気さえあれば変えられるんじゃないですかね、
なるほど、
はい、
分かりました、
はい、
ありがとうございます、
生々しいお話
次回はどういった感じのお話になりそうですかね、
文化の話しましょうか、
文化、企業文化、うん、
組織文化、企業文化ね、はい、まあ、最近いろいろ言われてますもんね、
積極防衛文化とか、
そうそうそうそう、
はい、
ね、
はい、建設的な、
ね、そうそうそう、
はいはい、その辺について、
はい、
じゃあ次回は文化ということで、
はい、
お願いいたします、
はい、
藤原さん今日もありがとうございました、
ありがとうございました。